からはホラー映画の紹介に入っていきます。
はい、はい、始まりましたね。
始まりましたね。
でね、はい、まずは、はい、あらすじと簡単な感想を、はい、話した後に、はい、核心に触れながら、はい、ストーリーを、はい、触っていくので、
はい、
はい、ご安心ください、
はい、
はい、まずはあらすじからですからね、
はい、
はい、
まあ、あれですね、見てない方はいつものように途中でね、
はい、
切っていただいて、切っていただくか、はい、もしくは見た後にね、はい、切っていただいてってことですね、
はい、はい、というわけで今回の紹介するタイトルはこちら、
キューブ。
キューブ
来ましたね。
はい、来ました。キューブですよ。
来ましたね。
はい、もうこの映画はですね、もうみんな知ってる。
そうですね。
はい、そうですね。
映画ファンであれば、はい、ホラーに限らず、はい、もういろんな人が知っている名作中の名作ですが、はい、まあそんなね、はい、まあ名作をね、
はい、
時には触れてみようかなと、
はい、
今回は触れてみようかなと思った次第なんですね。
そうですね。うん、
はい。
でね、この映画はですね、
はい、
はい、1997年、
はい、
うん、今から、
そんな前になるんですね。
今からだと何年前ですか？
14年
、あ、16年ですね。
はい、
16年ほど前の、カナダ製の実は低予算シチュエーションスリラーなんですよ。
はい、
超低予算ですよ。
はい、
はい、で監督はですね、いまだに活躍し続けていらっしゃる、
はい、
ヴィンチェンゾ・ナタリですね。
はい、
うん、でね、まあ、当時はですね、奇抜なストーリー、
はい、
そして、まあ、斬新なビジュアルセンスで超話題になってですね、
はい、そうですね、
はい、今でも、まあ、映画ファンの中では、
はい、
まあ、有名なエポックメイキング映画として語り継がれていることであるんですね。
はい、はい、
うん、あれなんですよね、この映画、後のね、いろんな映画に影響を与えて、
はい、
あの有名なバイオハザード
はい、
なんかでも、はい、オマージュされたシーンがいくつかあったりします。
へ
え、うん。ってほどにね、
はい、
もうほとんどのね、映画監督も、
はい、
まあ、ファンもみんな影響を受けたような作品ですね。
はい、うん、先駆けですね。
でね、まあ、あらすじに関しては、ちょっと、ね、かおりんさんから、
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
ではですね、まあ、こちらの作品ですね。
はい、
ある日突然、立方体の部屋の集合体である異空間にですね、
はい、
わけも分からず、人がですね、閉じ込められるんですね。突然さらわれてくるんですけれども、
はい、
まあ、目が覚めた時には、
はい、
ここはどこだというような感じですね。
あ、
そこにいるのがですね、
はい、
警察官のクエンティン、そして少女レブン、
うん、
そしてあと中年女性で女医であるハロウェイ、
うん、
で頭に怪我をしていてちょっとやる気のない男性のワース、
はい、
そして脱獄犯であるレンという男性がですね、まず最初部屋に、
はい、5人ですね、
はい、部屋にいるんですね。まあ、みんな
一色メンツですね、
はい、全くわけのわからない、うん、で全く皆さん同じ格好をして、
はい、
閉じ込められているんですよ、
は
い、でそんな、まあ、5人ですね、
はい、
まあ、途中にですね、ちょっと精神障害をちょっと患っている青年である火山という男の子というんですかね、
う
ん、
はい、
もう加わるんですけれども、
はい、
計6人になりましたね、
はい、その6人が、
はい、
まあ、途中ちょっと若干1名リタイアして5人にはなるんですけども、
はい
は
いはい、
まあ、そのメンバーがその箱の球体じゃない、失礼しました、立方体である部屋の中から、はい、脱出していくという話ですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、その立方体である部屋にはですね、6つ扉があるんですね。
はい。
はい。はい、6つ扉があって、
それ。1つの面ごとにってことですか？
そうですね。
はい。
で、その、扉がそれぞれまた別の部屋につながっていると。
はい。
はい。
うん。
で、また隣、また上下、すべて同じ形の部屋なんですね。
はい。
はい。
で、色が違うんですよね。
はい。
緑だったり、赤だったり、青だったり、白だったりっていう。
はい。
はい。そのね、部屋を、まあ、部屋から部屋へ旅しながら、
はい、
見事脱出できるのかどうか、
はい、
はい、
っていうのは、まあ、この映画のね、
はい、そうですね、
はい、
各部屋にはちょっとトラップのある部屋もあったりだとか
で、
ちょっと焦燥感がある中でどんな脱出劇を繰り広げていくのか、
はい、うん、またそのトラップがね、結構残酷なんですよね
残酷です ね、
ね、まあ、オープニングでね、すで、
はい、
にもうすぐ開始早々にトラップが発動するシーンがあるんですけど、
はい、ああ、そうなんですね。
もうね、
はい、
体バラバラになりますしね。
ええー、
バラバラですね。
ね、
そんな激しいトラップなんですか。
しかもね、あの、97年の映画なので、はいはいはい、やはり、あの、今みたいに、例えば今ね、はい、こういった映画を撮って、罠が張り巡らされているってなったら、まあ、例えば CG でね、ビームがビーとかね。
はい。ね、そうですね。
はい。はい、まあ、結構な、そう、お金をかけた処理をするじゃないですか。
はい。
まあ、ところが、こちらは、
はい、
まあ、なんせ低予算なんで。
はい。
なんていうか物理的なんですよね。
そうですね。手作り感満載ですよね。
のトラップがまたね、はい、痛々しいんですよ。
痛々しい
ん
ですね、うん。
そんなトラップが部屋それぞれにね、
はい、
仕掛けられていたり仕掛けられていなかったりっていう風になってるので、そのドキドキ感もね、
はい
はいはい、この映画を通して楽しめるところですよね。
はい、
うん。で、さらにですね、トラップの部屋にはですね、9桁の数字。が、
はいはい、
まあ、3桁が3つなんですけど、
はい
はい、その9つの数字がね書かれてるんですよね、
はい、部屋の中にですか。
はい、そうです。部屋と部屋をつなぐ通路にですね、
はい、
でそちらの、数字をヒントにこれで脱出の道を探そうと、
はい、
で、
はい、
そのヒントを元にどんどんどんどん話は展開していくんですよ、はい、
あ、 何かしらの法則があるんじゃないかと、
は
い、
うん、そうなんですよ。
推理して、
はい、この映画がね、評価されてる部分としては、
はい、
やはりその要素が実は少ないんですね。
はい、
要は、6人の登場キャラクター、
はい、
そして、うん、トラップ、
はい、
そして部屋の形、そして数字、
はい、
でそこから何にも逸脱しないんですよ。
うん、そうですね。
そんな少ない要素の中だけで、1時間半ほどの映画を構成している。
はい、
ここがまたね、見どころですね。
うん、そうですね。うん、この映画あれなんですね、もちろんそのキューブの中に閉じ込められているっていうことで、はい、またトラップが何があるかというドキドキだけでなくてですね、
はい、
特徴として極限状態の中にいる人たち の、 その深層心理の描写というのが、他のスプラッタ映画とはちょっと異なる恐怖の演出という点でこう挙げられてるらしくて、
はい、
見た方とか見られてると分かると思うんですけれども、
はい、
非常に人が怖くなってくるんですよね。
は
い、
本当に閉じ込められて、
はい、
どうしようどうしようってなってくると、
はい、
人間ってこういう風になっていくのかっていう過程がちょっと見られたりとか。
まあそこが実はこの映画のね、
はい、
メインですよね。
まあ、メインですね。
はい、
狭い立方体の部屋の中で。
はい、
景色がずっと同じですからね。
うん、
隣の部屋に行っても隣の部屋に行っても隣の部屋に行っても、
はい、
ずっと同じ景色ですから。
はい、
そうなんですよね。だから少しだけ話に触れると、まあ、とあるシーンでは、その暗闇にね、
はい
はい、仲間である女性がね、落ちそうになって、
はい、
それを、まあ、男性のキャラクターが救いの手を差し伸べるんですね。
はい、
差し出すんですよね、
はいはい。
ですが、その男性とその女性は、その前に口論を繰り返していたので、
はい、
急にふいっとね、
はい、
顔色が変わって、その手を男性が離して女性が落ちていくとか。結構ね、残酷なその、
そうですね、シーン的にも多いんですよね。
はい、
うん、
多いですね、
はい。
といった部分がね、やはりメインでありますし。
でもちょっとした喧嘩でそんな風にね、殺し合いになったりはしないですよね。
まあ、通常はないですよね。
ええ、
ましてや他人ですし、
はい、
そこまでどっか殺そうとかっていうことにはならないんですが、うん、同じ環境の中に何時間もずっと置かれていると、
はい、
ですし、見てる側が、
はい、
確かにそうだなってね、そういう状況なんだなって思うのは、そのシーンが開けるたびに、
はい、
なぜか登場人物みんな目の下がね、クマできてるんですよ。
疲れて
る。冒頭のシーンからちょっと比べていくと、はい、本当に疲れてきてるんですよね。
どんどん顔色が悪くなっていってて。
それちょっとリアルなんじゃないかなって。
いや、リアルっていうか逆にリアルじゃない。なんか目の下、なんか黒通り越し赤になっていきますし、なんか唇とかカッサカサになっていく。
最後もみんなカッサカサ、
みんなカッサカサなんですよ。
あ、水とか置いてないんです
ね。ない。
水も食料もないので
、ね。
ああ、もうそれはカッサカサになって。
カッサカサにね。
だってボタン食べてますもんね。
ボタン食べてますね。
ボタンをずっと口の中に入れて、転がすことで唾液を分泌して、
はい、
それを水分としてっていう風にしてるぐらい、もう本人たち極限状態なんで、
はい、
ほら唇もカッサカサになりました。
ボタンは舐めるけど唇はカッサカサ。
ある意味見どころですよね。私たちが日頃のね、要は日常で、
はいはい、
カッサカサになること相当ないですからね。
相当ですね。
粉吹くレベルですから。
はい、
うん、まあ、それほどね、極限状態であったと。
はい、
うん、 でね、はい、まあ、こういったね、シチュエーションスリラーとしてはやはり先駆け的な映画ですよね。はい、
そうですね。うん、
で、まあ、有名なところで言うと、ソーとかね、はい、ああいった、はい、まあ、有名な映画に引き継がれているわけですよ。
はい、
まあ、それだったら、例えばね、はい、リスナーでまだ見てない方なんかは、はい、じゃあ、ソーでいいじゃんと。
はい、
じゃあ、俺、ソー見るよと。
まあ、そちらの方が、年代的にも新しいですしね。
うんうんうん、はい、でね、思うかもしれないんですが、はい、要は、その、ソーの方は、言っても起こり得そうなシチュエーションの中での恐怖なんですよね。
はい。
うん。
うん、
ところがこちらは若干 SF が入ってるじゃないですか。
そうですね。
なので、はい、よりその理解できない状況。
はい。
っていうのが強く押し出されているっていうのが特徴ですよね。はい、うん。だから楽しみ方としてはそうとはまた全く別の楽しみ方ができると。はい、
うん。
うん。でね、古い映画だから、あまあ、見たくないなとかね、
はい、
そういう風に思ってほしくないのは、
はい、
やはり映像的にも見てて別にしょぼいとかね、
はい、
なんか安っぽいなって思うシーンはそうそうないんですよ、
はい、
このキューブ。うん。そこら辺もね、
はい、
まあ、さっき物理的な罠が仕掛けてあると言いましたが、
はい、
そこら辺もその時代だからこそできる、その、何ですか、特殊効果と言いますか、
はい、
そういったものがね、ちゃんと使われているので、
はい、
見どころとしては全然、見劣りする部分ではない
ですね。そうですね。逆に言うと、この年代で作りっていうのはかなり画期的な気がしますね。
うんうんうんうん、うん、うん。
まあ、そのキューブの中の作りとか、本当に、何ここっていう。本当にただの、
はい、
まあ、大道具じゃないんですけど、
はい、
部屋に、セットにしてはよくできてるし、
はい、
扉があるんですけれども、それを開けて、まあ、自動的に閉まるんですけど、そういう作りとかも別にそんな古いなっていう感じもなくて、
は
い、すごいおすすめな点ですよ。
うん、まあそんなね、
はい、
はい、まあこういったねおすすめであると、
はい、
まあ要はエポックメイキング的な映画なので、
はい、
まあ映画ファンでまだ見られてない方はぜひ見ていただきたいし、
はい、
まあホラーとしてもねそんな強いホラー色ではないの で、
ね、はい、
はい、スリラー映画としてね、
はい、
見ていただけたらなと思います。
はいはい、そうなんですよ。私またねちょっとこの話をすると決まった時に、
はい、
見直したいなと思って、
はい、
借りに行ったんですよ。
レンタルでね。
レンタルを。
はい。
はい、
ホラーのコーナーを探したらないんですよ。
あ、そうですか。
あ、そうなんですね。
あれ？
どこにありました？
あ、じゃあ、SF 風なのかなと思って、
うんうん、
SF コーナーに行ってもないんですね。
はい、うんうん、
置いてあったコーナーが、サスペンスコーナーだったんですよ。
あ、でもそうですよ。
ちょっと面白いなと思った点ですね。中はちょっと、まあ、残酷な表現とかがあるので、
はい、
ホラーに入れても全然いいんですけれども、
はい、
あえてサスペンスに置いてあるっていう点は、私は結構いいんじゃないかなと思ったんですね。
もう
人の その心理だとかっていう部分で、
はい、
まあ、ホラーすぎず、サスペンス要素
みたいな。でもね、カオリンさん、私もね、近くのツタヤでよくレンタルするんですけど、
はい、
サスペンスとホラーの境界が非常に曖昧なんですよ。
曖昧ですね、はい、
うん。そうなんかもね、
はい、
要はサスペンスにありますし、
はいはい、そうですね。
まだ、
まだ行きます？
いいよ。
そのネタまだ行きます？
いや、まさか
でね、
来ると思わなかった。
はい。
うん、
でね、
はい、
まあ、そうならまだ、まあ、まあ、まあ、100歩引いていいとしても、うん、暗い森なんかも、
はい、あれサスペンスのものなんですか？
なんかね、
ちょっとあるんですね。
やはりね、そのレンタルショップの店員のさじ加減なのかわかんないんですけど、
はい
はいなんか、非常に納得いかないですよね。
はい、あ、でも、私は逆に、トラップ的な意味でいいと思いますね。
はい、
サスペンスが好きな方も結構いいじゃないですか。
トラップ的ってそういうこと？
あ、サスペンス。
間違えて借り
る。
借りる側のね。
そこから、ホラーに目覚めていってほしいね。
いや。
私は、カオリさんと同じ意見なんですよ。
はい、
多分ね、ホラーのコーナーにあった場合は、
はい、
サスペンス好きな人は行かないんですよね。
そうなんですよ。
うん。
そうなんです。私の知り合いにも、
はい、
サスペンスからホラーに入った人がいるので、
は
い、やっぱり、私、ありだと思ってますね。
いや、でもね、例えばね、
はい、
奥様方の中で火曜サスペンスが好きだった人が、
はい、
ね。
火曜サスペンスと比べて
ですか
好きだった人が、サスペンスコーナー行って、暗い森を見たときは、発狂しますよ。血だらけだし。
ちょっと確かにね、暗い森はちょっと。
いやいや、そこら辺 ね、もう一個ジャンル作っていただいてね、
はい、
そのホラー、サスペンス、スプラッタとかね。
はい、でもサスペンスって意外とね、
はい、
人が死んだりっていうことも多いので、
はい、
そこまで抵抗のある人もいないと私は思ってますけどね。
あ、そうですか。
はい。
まあ私、すごい感覚的な意見で申し訳ないんですけど、
はい、
サスペンスやと切り口見えなさそうな。 人体の人体の切り口とかが見えなさそうなイメージ
なんですね。なるほどね。
サッて隠してくれたりとか、
はいはいはいはい、
あのコナン君でいうところの黒いところですね。
そうですそうです。
はい、
なるほどね。
う
ん、まあまあそんな話はいいんですよ。うん、
はい、
長くなりすぎましたね。
はい、はい、
失礼。
まあではここからですね、核心に触れて、
はい
はい、話していきますので、
はい、
はい、まだ見てない方ね、いらっしゃらないと思いますけど、
はい、
まあ、キューブを見てない方とか、
はい、
オチを聞きたくないよという方は、ご面倒ですが、バーを先にね送っていただくか、
はい、
また見てから、はい
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、
はい
はい、ではここからね、はい、核心部分に触れていきたいんですが、
はい、
私個人としてはですね、あの核心に触れる前にですね、
はい、
言っておきたいことがあって、
はい、
あのお二人はエレベーティッドっていう映画は知ってますか？
はい、あ、ちょっと知らないです。
知らないですか？
はい、はい、
実はですね、キューブのビデオ版もしくは旧 DVD 版ですねには収録されているんですよ、はい、短編映画エレベーティッドっていうものが。
はい、
うん、そうなんですね。
まあ、私もあの以前にビデオ、
はい、
ビデオのキューブを借りてきた時に、
はいはいはい、
まあ、見たんですけど、
はい、
要はこのエレベーティッドが元となってこのキューブという映画が撮られてるんですね。
はい、
お
で、そちらのエレベーティッドはどんな映画かというと、
はいはい、
エレベーターの中から始まるんですね、もうシーンが。
はいはい、
で、6人ほど、まあ、おじさん、おばさん、
はい、
女の人とかいろいろいるんですけど、
はい、
まあ、降りようとして、
はい、
チンってついたんで降りようとしたら、
はい、
外から急に血だらけの男の人が、うわーって入ってくるんですよ。
はい、怖いですね。
で、出るなーと、
はい。
外には化け物がいっぱいいるぞと、
はい
はい、
出るんじゃないってなるんですよ。
はい
はい、で結局全員出ないんですよ、
はい、
で結局エレベーターの中でひたすら暮らすというか、まあ、時を過ごすんですが、
はいはい、
まあ、徐々に疑心暗鬼になっていって本当にいるのかと、
はい、
怪しいと、なんでこいつは血だらけなんだ、そもそも怪物なんて存在しないじゃないかと、
はい、
もしかしたら人を殺してここに来てるんじゃないかといったような、
はい、
その、まあ、要は心理戦ですよね、
はい、
うん、が、まあ、疑心暗鬼になっていって、
はい、
最終的にその男性を、その主人公である女性の女の人が殺してしまうと、
はい、
でなんとかしてね、
はい、
それで結局、エレベーターから脱出するんですが、
はい、
外には怪物がっていう映画です。
あ、
まあ、怪物がいるかどうかの描写はまあ曖昧にされてるんですけど、
はいはい、
そういった風になってて、
はい、
まあ、それを元にして作ってるんで、やはりそこら辺の心理描写っていうのをやはり描きたかったのかなと、
うん、なるほど。ちょっと閉鎖空間の中での人々の、
はい、
はい、
そうなんです
よ、ことですね、
はい、っていうのがね元であって、
はい、
でまあそうですね、話がね、まあ、進んでいくんですけど、かおりんさん的にはまずどこら辺が気になりましたか？
気になるところですか。
はい、
まあ、そ、あげたらキリがないですけど。
そうですね。
そうです、まあ、一番この物語の大注目してほしいところは、
はい、
あの、まあ、まあ、主人公というかリーダー的な位置にいればクエンティンですよね。
ああ、はいはいはい。
彼の変貌っぷりというか。
うん、変貌というのは唇カサカサになる以外の。
以外の、それ全員ですからね。
あ、そうですね。
クエンティンはどういう性格なんですか、最初。
あの、もう警察官なので、まあ、責任感もあるし、
はい、
正義感もある、
はい、うん、
あのみんなを奮起させる人なん
ですね。リーダーシップを取りますよね。
ここから脱出しようというふうにこう、
はい、
前向きにすごくいく人なので、
はい、
あ、まあ、黒人の方なんですが、
はい、
あのもう一人いる少女レブンに対しても、
はい、
最初すごい落ち込んで怖がってるんですけど、大丈夫だって言ったりとかして、
ね、
とてもいい人なんですよ。
はい、うん、いい人ですね。
ところが、
はい、
だんだん物語が進むにつれて、
はい、
親っていう風になって、
まあ、狂気に満ちてますよね、
はい、追い詰められて精神的に追い詰められていく様が一番出ているのはこの彼なので、
まあ、暴力を振るったりね、
はい、
あとレブンになんか手を出そうとしたりね、はい、いろいろやろうとしますよ、
はい、
うん、で、まあね、女子供だろうが関係なく、ね、
な
殴ったりしましたしね、
すごいひどい性格、それはもともとなのか、
はい、
その、うん、あのこのキューブの中に閉じ込められたことで、
はい、
抑圧していたものが出てしまってっていうことなのか、もしくは変わってしまったのかよくわからないんですけれども、
うん、
ただ本当にどうしちゃったのってどうしちゃったのクエンティンっていうのがとてもよく出てますよ。
あ、カオリンさん的にはそこが気になった。
もうぜひ見てほしいというか、まあまあ勝手に見えるんですけど。
いきなり切り替わるんですか。
いや、だんだんですね。
じゃあに。
ああ。
やっぱり土地はずっと責任感というか、
はい、
まあ、正義感があるので。
ちょっと赤レンジャー的なポジション。
はい、言ってるんですけど、
はい、
まあ、もう後半なんかもうものすごいので。
でね、うん、
はい、
まあそんなね、
はい、
あの、かおりんさんとは対照的に私がね、
はい、
気になったのはですね、レンですよ、レン。
あ、
ね、
ね、あの脱獄囚ですよね。はい、はい、もう過去に何ですか、5回か6回ほどもうね、監獄を脱出したことがある。なんてね、はい、すげえ見え張っておきながらね、はい、まあそれ言った次の瞬間に死ぬんですけど、はい、顔にね、なんか硫酸みたいなピチってね、はい、ピチって顔にちょっとかかるんですよ。ね、
はい、
ピソって、
はい、でうわー
前に、ね、
って、ってなってみんながわー大丈夫かねっつって引っ張り上げて、
はい、
助けようとするんですけど、まあ結局間に合わなくて、
はい、
その死んじゃうんですけど、
はい、
その死に方がもう顔の半分ぐらい溶けてなくなってるんですよ。
は
い、いやいや、
あ、まあ、一番ちょっとこの映画の中でね、ご利用者の強い部分ですね。
はい、ああ、私はオープニングのバラバラになる次ぐらいのあれかな。
あ、本当ですか、はい。私はこっちの方がちょっと気持ち悪いなと思ったんですけど、
ね、でもあんな溶けます。
そうですね、あの正直、はい、あれ私も見た時に、はい、これ何って思いました
うわーって顔ほぼなくなったみたいな
あのいやなんかブクブク言ってるんですよね、はい、泡が立って、はい、こんなことあるかなっていう
だからね、あそこで気づくべきはこの世界が近未来であるということでしょうね、
はい、
要は現実世界にあるその硫酸なんかでは、
はい、
あそこまであんなね、はい、2滴3滴ぐらいじゃ溶けないんで、
はい、
やはりすごい強烈な酸なんでしょうし、はい、
あのそのレンがね、その、はい、その液体をこう浴びて、
はい、
わーって言って、
はい、
あのまだ正義感になるクエンティは助け出すんですよ、
うん、
もうその時にはもうかなり顔が溶けていて、
はい、
で科学的な何かだろうっていう声優が出てるんですけど、そうそうすごい薄ぼんやりなんですよ、
ね
はい、
科学的な何
かなんか
なんだそれ、
これ多分クエンティ
お前知らんくせにめっちゃ言うやんみたいな
知ったか
も
ですね、
そうそうそう、もうリーダーシップ取りたいから、
はい、
もうアドバンテージ取るために、
ね、
おーこれは科学的な何か
だ。か
そりゃそうでしょうよ。
近くにいたら何かってなんだ。
そりゃそうでしょうよ。それ以外
何かがやたら多いんですよね、このキャラクターね。うん。
そうですね。
でもこのシーンはすごい心に残ってます、私も。
やっぱちょっと気持ち悪いというかね。
ね、
深夜でテレビを何気なしにつけてたら、
はい、
そのシーンが飛び込んできて、
はい、
うわ ってなりましたよ。見てもうたって。
まみさんはこのシーンが一番気になる。
そうですね。
はい、
あの、印象に残るというか。
はい
うん溶けすぎやんみたいな。
溶けすぎですね。
溶けすぎやん。はい、
まあそんなね気になるシーンはさておきね。
はい。
まあ話がどんどん展開していって、
はい、
この映画の中でまああのさっきもちょっと説明したんですけど、数字がね、うん、三つの三桁の数字っていうのを発見するんですよね。
はい。
はい、
あの部屋のね、うん、扉の中の通路みたいなところに書いてあるん
です
よ
ね。はい。でそちらに書いてある数字がどうやらこれ素数なんじゃないかと。
はい。
ね。
あ、そうですね。あの、少女、
レブン。
って言われた。レブンは、うん、大学に行っていて、数学を専攻してるんですよね。
う
んうん、実はとっても頭のいい女の子ですね。
うん、
はい。この子がね。
なんでね、言うんですよね。これ素数よ。私分かったわってね。
はい。
なって。
これ注目らしいんですよね、
はい。
はい。
このトラップが仕掛けられてある部屋には素数が書いてあると。
はい。
はい、
っていう風に言って、
はい、
で、みんなも、ああ、そうかそうかってまんまとね、信じちゃってね。
はいまあまたね。
はい。
で、運よくまあ何個か進むんですけど、
はいはいはい、
結局、またトラップが発動して、はい、素数じゃねえじゃんってね。
全員突っ込み。
はい。
はい。ってなるんですよね。
はい。
ただまあその素数だって思った瞬間の、
はい。
名台詞ですよね。
名台詞ですね。
はい。
レブン
が、
ね。
飛び上がって言うんですよね、はい、レブンが。
何ですか？
素数よ、素数よ、素数だったのよって言うんですよ。
素数言いすぎですね。
すごく言うんですよ。
素数
素数欲しい。
素数好きだわってずっと言ってるんですよ。こいつはちゃめちゃやな
これ見つけて。
テンションがあまりにも上がってしまってる
んですよ。あそこでね、そんな元気使うから、はい、後に唇カサカサになるんですよ。温存しとけばよかったのに。
あ、結構最後まで生き残るんですね。
あ、そうですね。
レブンはね、うん、そうですね。
でね、
はい、
結局素数トラップ。ブームね。
はい。
要は素数ブームもそうですね、はい、ダメで。
正直あれですね、その素数たち騒いだ割には、そのせいでレンが死んじゃうので。
そうですね。
あ、なんだったんだみたいな。そうなんです。
そういえばそうですね。
はい。
レブンのせい。
あ、違ったって、あんなに騒いだのに。
はい。
で、次に出てくるのが、はい、まあ、デカルト座標ブームですよね。
はい。
わかった。デカルト座標だって、ね。
ブームですか。
はい。
ブームが来ちゃうわけです
で、結局、それも違うんですよ。
はい。
で、また次来るのが、
はい、
因数の数ブームですよ。因数の数
でわーったわって、ね、いろいろ皆さん頭がいいですね。
でそれも違うんですよ、
はい、もうそれぞれドヤ顔で言ってるでしょうね。
ずっとねドヤ顔で言う。
もう何がすごいって、
はい、
途中ですね、クエンティンがレブンに対して、
はい、
もうわからないってレブンが言った時に、
はい、
君は天才だって言うんですけど、
はい、
レブンが その言葉に対して 天才も人間よっていうセリフがあって否定しないんですよ。こいつって思
われてはるわ。
深いセリフのようで。
そう、実は彼女は自分が天才だと分かってるみたいなスタンスなんですね。
もういいじゃない、いい、言われられてるんですね。
すごいですよ、人間一人殺してるのに。
そうですよね。
すごい。
いや、やはりあのタイプはね、すぐ認めちゃうんですよ。
まあ、
アスカしかり、ユングしかりね、天才少女はね、
否定しないんですね。
否定しないんですよ。でもね、
ちょっとびっくりしましたけどね。
でも結局3つ目のね、その因数の数ブームもね、
はい、
去ってね、間違ってたんでね。
あ、ブーム、
はい、
間違った。
はい。
で、最終的に結局、順列組み合わせ移動ブームっていうのが来るんですよね。
はい。
言いづら、
はい、
うん、順列組み合わせ移動ブームっていうのが来て、
はい、
でそんで合ってたんですよ最終的にね、
はいはい、
で要は27番目の部屋がキューブ外部に続く部屋だっていうのが分かって、
はい、
要は暗号の謎が解けたと、
はい、
まあその際は結局レブンだけの力では足りなくて、
はい、
途中から加わった火山というね、精神障害を負っている、
はい
はい、
キャラクターの力を借りて、
はい、
まあ、暗号が解読できるんですけどね、
はいはい、
うん、ただね、あれらしいですよ、かおりんさん、
はい、
あのこんだけね、まあ、因数やら素数やらみたいな話しましたけど、
はい、そうですね、数学の話がたくさん出てまいりますね、
はい、なんかとあるサイトに書いてたんですけど、その数学の詳しい人ならわかるらしいんですけど、
はい、
なんか素数の計算とかその理論とかなんか結構適当らしいですよこれ。
マジで。
はい。あんだけ力強く素数よ素数よ素数だったのよみたいなのを、
そうですよ、
何度も見せておきながら、
はい、あカリカリカリカリね、あのボタンでいろんなところに書いたりとかしてるのに、
はい、計算してましたけど、
はい、
あれね実は適当らしいです、間違ってるらしいです。
2体だけ、
うん、なんでしょうね。
わあ、でも一般の人にはわからないんで、
もしかしたらわざとその適当にして、はい、数学知ってる人が見た時に突っ込めるようにしてるという監督の狙いもあるのかもしれないですけど、さすがに
すごい狙いですけどね。
ないか、
ない
か、は
い、なんかあれだったんですかね、こうハマっちゃったんですかね、あこれいい、素数いい、
このアイデアいいって
期待数いいみたいな、
スタッフの中で素数のやつ分かるやついるよって、
知らん、
デカルト素数ってなんだって、これいい使おうって、
使おう、分かる
やついる、
いないです、じゃあ適当でいこうって
言葉のニュアンス
いいですね、素数いいですね。
すごいですよね。
すごいですね。
映画全般としてできるな、結構適当。
なんでしょう、この年代だから許された映画でもありますね。
本当ね。
最近とかであったら結構許されないタイプの。
でもちょっと思いついたというか、
はいはい、
発見かもしれないんですけど、
はい、
そういうのってイライラするじゃないですか。
はい、
今知ってる人が見たら。
あ、そうですね。はい。
うん、
あれですよね、なんとなくやっぱ閉じ込められていて、全員が全員、はい、なんとなく仲違いを始めるんですよね、
うんうん、
この中で出てくるあのワースという、
はい、
先ほどのあらすじの中で言いましたけど、最初頭にちょっと怪我をしていて、
はい、
終始やる気がないんですよね、
うん、
独身男性ですか、
はい、
独身ですね、
はい
はい、
本当にやる気がないんですよ、脱出しようって言ってるにもかかわらず、なんか、うん、車に構えてるというか、
なんか
どうでもいいやみたいな感じの態度。
12秒的な。
そうなんです、
ね、最初撮って。
最初、その態度に対してクエンティンとか、もうちょっとイライラするんですね。うん、
ああ、お前やる気出せよみたいな。
そうなんです
よ。二等兵みたいな。
何やってんだよ、
二等兵。
二等兵なの。
どうした
この彼に対しても結構イライラっていうのが出てくるんですけど、
はい、
まあこの彼は、まあなぜこんなやる気がないのかっていう理由がね、出てくるんですよ、はい、
そうですね、途中で明かされるんですね、
はいはい。この彼は、実は、この、まあ、立体の部屋の集合体なんですけど、
はい、
隣の部屋も隣の部屋も
キューブなので、はね、キューブとキューブが繋がってるね、は
い、ただこれ大きい、もっと大きい球、立体立方体なんですけど、
はいはい、
これの外側に壁があるんですよ、
うん、
はい、
その壁を作った人なんです何ちょっとややこしいんですけど、
間接的な関係者、
はい、設計したって言い始めるんです、
外壁をね、
自体は設計してないんです、はい、
あ、そうなんです、ここで感じなのはキューブ自体は作ってないから、
はい、
キューブの仕組みとか分かってないんですよ、
はい、
ただそのキューブがいっぱい集まっている建物の外壁を作った人なので、はい、
発注されたそうなんです、
あ、分業制なんですね、
はい、そうなんです、どういうことだろうと思って全くその頼んだ人も知らないとかって言うんですね、電話でのやり取りだったから、
はい、まあなので外壁を作ったから、はい、ここに脱出するためのね部屋なんかないと、
はい、
出口なんかないんだっていうのを知ってて、
はい、
それで脱力してるわけですよね。
そうですね。だから、うん、あの途中で出口はどこにあるんだってみんながやはり、
ね、それがバレてね、
出たいって言ってるのに、うん、
はい、
無駄だよみたいなことを言い始めるので、はい、なんだお前って
シャリ構え
なんだって出口なんてないんだって言い出すんですね、
でバレるんですよね、
はい、お前なんか知ってるなって、ま、
そっからのその、はい、なんですかワースの扱いのひどさってないですよね、はい、放り投げられてましたよね。
放り投げ。罠の中、罠かもしれないで分かんないので、とりあえずワースを入れるという。
そうそうそう。次の部屋にワースを投げる。
とりあえずっていう、とりあえずワースっていう。
最初は描写として、はい、あの、襟首を掴んで、お前が先に行けよみたいなんで、はい、グイって押したりとかする絵面だったのに、
はいは
いはい、あの、映画の終盤あたりになると、ワースをポンって放り投げて。
そのあたりではもうクエンティンもかなりもう行っちゃってるので。
行っちゃってるので、クエンティンがワースを持って、ポンって放り投げて。
長いのに横に飛んでくるっていうありえないありえない入り方をするんですけど、どうなってるの？
扉が開いてワースがピョーンって
何が通ったでしょうかっていう
あれね、
はい、
面白い
面白いですよね。
面白いですね。ただこのワースもなぜか知らないんですけど、最初されてやる曲がないのに途中からものすごいいい人になるんですよ、
はい、そうですよね。
急にいい人になってい
くので、いい人になってるのに放り投げられてるから、はい、
なんかワースがかわいそうになってくるんですよ。
本当に不憫で仕方ない。
で仕方ない。
ワースもそんな抵抗なく投げられるんですよ。
投げられるんですよ。
なんと人間砲弾。
綺麗ですよね。華麗に入るんですよね。あんな風に入れるんだ部屋に。
かわいそうって。すご
いな。ワースがすごいのか。
まあそれもある意味見どころ。ワースの投げられる。次の部屋はどんな投げられ方かなって。
ひどい。
すごいですよ。横に投げられ下に落とされ。はい、ワースの扱いのひどさ。
そうですね。まあ。
でもあれですね、このワース役の、デイビッド・ヒューレットという方ですね。
はい、役者ですね。
この方は、この監督である、あの、ビチェンゾ・ナタリ
ー、はい、
の方のですね、中、高校時代の同級生らしいですね。
何
とっても仲良しなんです、この人。だから、ちょっと演出に荒さがあるね。
幼馴染み。
こいつだけやってもいい。
ちょっと雑に投げたいとか。
ダメだろ。
ちょっとここ、こいつ投げて、みたいなことを他の役者さんに言えるわけですよ。
なるほど。そういうも
の だからですかね。ワースのなんかあのやつれていく顔妙にリアルでしたよね。
後半のワースの顔ったらひどい
ですね。
耳から血は流れてるし、
口からも血出てるし、
いろんなところから
血が顔真っ白だし、あれ多分ねその過度な撮影の結果でしょうね、
はい、ワースだけ扱いがひどいっていう。
ちょっと悪乗りしたんでしょうね。
きっとね、あの高校いいじゃないかと、
同級生の耳から血流しとこうみたいな。
まあまあまあそんなね、まあワースをね痛めつけたりするクエンティンですけど、はい、クエンティン自身はですね、はい、まあそのワース以外にもですね、いろんな人にまあね、
そうですね、
喧嘩を売るというか、
は
い、
途中からあんなに正義感が良かったのに、
狂気を見せて、はい、そのハロウェイですか、
はい、
まあヒステリックな正義感を振りかざすおばあさん、
あ、ジョイですね。お医者さんなんですね。
はい、ジョイのね、はい、ババアがいるんですけど、
ジョイ、まあ中年ぐらいですけど
ね。そのね。塾バーをね。
はい、でもちょっとイライラするんですよね。
あ、そうそう。ハロウェイ自身もね、はいはい、別に完全にいい人ではないんですよね。
そうなんですね。またそのポイント。
いらないことを言ってしまうような感じの
性格ですし、最初その精神障害を負っている火山を発見した時に、
はい、
私に任せてなんて言っておきながら、
はい、
もうすぐにもうこの子はもういいわって、もう誇り出せたりするんで、
はいはい、
結構、もうその時々で、性格変えちゃうような人なんですよ。
あ、
うん、
まあ、ちょっと偽善者っぽいのかなっていう部分がね、
うんうん、でね結局クエンティンとねぶつかっちゃってね、
はい、
あのクエンティンに殺されちゃうんですよね、
はい、
うんうん、この映画あれですよね、思い返してみるとあの罠で死んだ人ってレンだけですよね。
気がつきましたか、
はい、
あと一番最初の冒頭で出てくる方ですね、
人ね、はい、角切りになる人と、
はい、この辺りは関係ないんですよね、はいはい、
その人とレンだけが罠で死んでて、他の死んだ人みんな殺し合いですね。あらー、あ、
これもまたちょっと面白いところですよね。
そうですね。
ね、で、まあまあまあ、どんどんね、はい、確信迫って話していくと、
はい、
要はハロウェイは、クエンティンによって、
はい、
まあ、
あ、先ほどちょっと話が出ました、
ね。闇の中にね、落とされて、
はい、
まあ、落下死しますし、
はいはい、
あと、まあ、レブンやね、ワースですか。
はい、
なんかも、まあ、最後出口を見つけるんですけど、
そうですね、あの先ほど言った
残ったのがレブンと
か、そうですそうです、はい、結局エンティンを、閉じ込めて、はい、別に、はいはい、閉じ込めて、はい、その間にね逃げ出すんですよね、これがあまりにももう危険だから、
あ、はい、うん、まあ、レブンを、ね、狙ってますしね、
はい、あ、レブンの体を狙ってます
ね、狙ってますしね、はい、
極限状態
2人で一緒にみたいなことを言い始めた時は気持ち悪いって思う、
どうなってる、なるほど、はい、それも極限状態の
でね、はい、そのレブンとバースとあと火山3人で脱出できそうになるんですけど、
はい、
結局そこになぜか現れるクエンティン、
はい、
うん、なぜか現れるクエンティン、
クエンティンがね、
はい、
うん、であ
れでもね、クエンティンは全然謎も解けないんですよね、
謎も解けないし、うん、はい、計算もできないから、うん、
はい、
別の部屋でね死んでそうなのに、
はい、
まあ、おそらくですけどあの部屋結構薄っぺらいのか他の部屋に声とかが漏れるんですよ、
あ、
なんでそれを、うん、もしかしたら聞きつけてなんとか
本能だけでやって
きた命からがら
やるな、
脱出できる部屋に、
はい、
たどり着いて、でね、結局レブンとワースをね殺してしまうんですよね、
そうですね、
うん、はい、で火山の、はい、まあ、背中を引っ張って、はい、あの自分も脱出するんだってなるんですけど、はい、結局、まあ、風前の灯火のワースが、
はい、
そのクエンティンを、
はい
はい、
あのこの時点でね、あの火山は外にもう出てるんですよね、うん、光の中にも、
あ、
外ですね、出口にも出てるんですけど、
はい、
それを追おうとねしたクエンティンをね、
でワースが止めて、うん、結果、まあ、要はその部屋が移動する際に、
はい、
まあ、クエンティンはまあ体が真っ二つにね
挟まれてる
ね、
はい、
うん、で潰れて死んじゃうと、
でででで、
うん、っていうので火山だけが助かる、
はい、
そして、はい、エンディングと、
はい、
っていうのがまあこの映画のねあのメインである話道筋としてはそうなんですけど、
はいはい、
うん、実はねこれあの気づきの方も多くいらっしゃると思うんですが、
はい、
この要は閉じ込められたまあ、6人、
はい、
まあ、オープニングの人も入れて7人ですけど、
はいはい、
たちが一体何者であるかと、
はい、
っていうのは名前から分かるんですよ、
は
い、うん、お二人は気づかなかったですか、
分からないですね、
実はですねこの、はい、名前は、
はい、
キャラクターそれぞれの名前はですね、はい、実は実在する刑務所と同名なんですね、なのでこの人物たちが実は囚人であるということが名前から分かるんです、
はい、
まあ、憶測ではあるんですが、
はい、
っていうのが映画の中で実は隠れた、はい、ポイントとして用意されている
、はいはいはい、ちょっと気がつかなかったですね、
うん、
はい、
まあ、そんなねなんかねそういう謎も散りばめてるのがまた面白いですけどね、
はいはい、あ、だからもう T シャツに短パンっていう
ああそれは別にまあ着替えさせられたから分かんないですけど、はい、で、まあ、要は火山だけ助かるじゃないですか、
はいはい、
で火山だけが助かってその後どうなったか
はい
を、表現しないままこの映画終わりますけど、
はい
そうですね、
そちらも実は分かるんですよ、
はい、あ、分かるんですか、
というのも、はい、まあ、話はねちょっと変わるんですが、
はい、
この映画は続編がありまして、
はい、
キューブ2、
はい、
そしてキューブ0、
はい
はい、
という2つの正当な続編があるんですね、
はい、
あ、ちなみに、はい、あの類似品がいくつかあってそちらは間違っても見ちゃいけないんですけど、はい、例えばキューブネクストとか、はい、キューブ IQ とか、はい、デスキューブ、はい、キューブホスピタルっていう、はい、キューブを模した
ですね、この時代ものすごくいっぱい出たんですよ、
はい、
え、これ全部続きなのって思うくらい、
はい、
キューブのコーナーにキューブってつくタイトルのものがいっぱい並んだんです、ま
あ、そんだけ有名でしたからね、はい、ただそのキューブホスピタルとかああいう類似品も放題がキューブとされてるだけで、はい、現代は違うんですよ、だから日本の配給会社は勝手にキューブと間違えて借りるようにされてしたものなんですね、はい、まあ、そちらの映画はキューブとしては見てはいけません、
はい、
うん、まあ、その上でキューブ2キューブ0、まあ、私は見たんですが、
はいはい、
キューブ2の方はまた全然別の話、
はい、
なので、
はい、
あの仕掛けが似てるだけで別の話なんですよ、
はい、
まあ、なんか4次元空間みたいなのを要素として入れて、
はいはい、
あの時間軸もずれていくっていう謎の、
はい、
まあ、キューブなんですけど、
はい、
自分がもう一人いるとか、
はい、
よくわかんない話なんでキューブ2は私はそんな、うん、評価してないんですけど、
はい、
キューブ0、
はい、
はい、
カオリンさん見ました？
見てないですね、2までしか見てないですね、
キューブ
、はい、
そうか、大体の人はキューブ2で懲りて、
そうなんです、
懲りて見ない、見ないんですよ、
懲りて、
でも私はねキューブ0の評判が良かったので、
はい、
一応見たんですが、
はい、
こちらはあれなんですよ、話もつながってて実は前日談なんですよ、
あ、
キューブ1の。
はい。
ああ、そうなんですね。
主人公、キューブ0。はい、あ、ここからキューブ0の話しますね、
はい。
はい。キューブ0の主人公は、実はそのキューブを、コントロールルームで管理している側の人間なんです。
お
お。なので、モニターで、その、要は、クエンティンやね、ハロウェイ。
はい
といったような、はい、閉じ込められた人たちをモニターでずっと監視しているんです。
あ、
で2人でずっと監視しているんですね、
はい、少ない、
うん、
少ないですね。
でそこで明かされるのは、はい、そのまあ、お話の中で明かされるんですけど、はい、キューブに閉じ込められているのは実は死刑囚なんですよ、
はい、
死刑囚で、もう死刑になるから、
はい、
もしお前が望むのであれば、
はい、
キューブというものの施設に入って、
はい、
そして脱出できたら逃がしてやろうと、
はい、
っていうので自ら同意して記憶を消されてそのキューブという実験施設に投獄されているんですね、はい、っていうのが明らかになります、
はい、
でさら、
はい、でさらに、どこか遠くのオフィスにいる未知の人間っていうのがいて、
はいは
い、そちらから、そのキューブゼロの方の主人公なんかは電話で命令受け取っていると、
はい、
まあおそらくは、ワンでいうところのワースに指示を与えたような、はい、存在だと思うんですけど、はいはい、そういった第三者がいると、
はい、
うん、でさらに、脱出した先ではですね、はい、ここがまたポイントなんですけど、
はい、
脱出した先には、
はい、
神を信じるかと言われる部屋があるんですね、
はい、
で言われるわけです放送で、
はいはい、
神を信じるかって、
はい、
その脱出した人間に対してね、はい、でそこで基本的にみんなノーと言うんですよ、
はい、
なんせこんなね地獄のようなところに閉じ込められて、はいはいはい、もう殺し合いながら脱出したわけ、
はい、
脱出に成功したわけですから、
はい、
みんなノーと言うらしいんですね、
はい、
でノーと言うと焼却処分されるんです。
あ、
ところがイエスと言った人間はこれまで一人もいないと、
はい、
っていうのがこの映画の中で、描かれるんですね、
はい、
ってなったらね、私たちね、あのワンを鑑賞した人間としてはね、気になるのはその火山の行く末ですよね、
そうですね、
やばいじゃんやばいじゃんって思いながら、はい、まあ見ていくわけなんですね、はい、ゼロも、はい、で、ゼロ自体、ゼロの話としては、はい、その、主人公である、その管理側の人間が、
はい、
まあ、一人の、要は投獄された女性に対して感情を持ってしまって、
はい、
その人を脱出させたいし、自分もその非常な行為をしていることに、
はい、
まあ、ね、もう、
ちょっと罪悪感が、
ね、罪悪感が生まれて、
はい、
で、自分も一緒にそのキューブの中に入るんです、
はい、
入って共にその女性と一緒に脱出しようと試みるんですね、
はいはい、
それがまあ描かれるんですが、はい、まあ結局最終的にはまあ主人公だけがね、
はい、
まあ、助かってしまって確か、はい、まあ私もうる覚えで話してますけど、はい、まあ、主人公だけが助かってしまうんですけど、
はい
はい、まあ、やはり関係者側じゃないですか、
はい、
管理側なんで、
はい、
なので脳をいじられてしまうんですよ、その主人公が、
はい、
脳をいじられて精神異常をきたし、キューブに再度投獄されるんです。
あ、
それが火山なんですよ。
あ、
つまりゼロでの主人公が、
はい
はい、
結局火山としてワンに登場すると、
はい、なるほどね、うん、
そして、まあ、話の途中で少し出てくるのはその管理している人、
はい、
はい、
もうまあ2人いるってさっき言いましたけど、はい、この人たちもおそらく実験対象なんですよ、
はい、
要は、実験されている、要はキューブに閉じ込められている人たち、
はい、
投獄されている人たちを見ているこの2人っていうのも実験で見られているんです、別の存在にっていう話なんですよ、
はい、
ね、キューブゼロの評価が微妙なところが分かったでしょ。
なるほど
そうなんですよ。なので1のね、
はい、
あの要は謎の部分で終わってよかったなって思うところが、はい、ゼロでは、はい、まあ、そこそこ明らかにされて、
はい、
まあ、結局でもその実験施設が何のためにあるとかは分かんないんで、
はい、
あの微妙な感じで終わるんですけど、
はい、
まあ、いや1だけ見とけばよかったなみたいな人がまあほとんど、
はい、
うん、っていうところですね。なので、まあ、あの興味がね、リスナーの方で湧いた方はね、ゼロなんかもね、はいはい、見てみるといいかもしれません、
はい、
キューブとして見るとちょっと点数は低めになりそうですけど、
はい、
一つの、脱出劇というか、
はい、
スリラー映画として見るんであれば、はい、ゼロはよくできているので、
はい、
ちなみに監督は違います。
はい、はい、あ、そうですね、
はい、ワンの監督とは違うので、はい、そこら辺はまあある意味ね、
はい、
分かった上で見てください。
はい、
はい、でですね、今、キューブ2、キューブ0の、
はい、
話をしましたが、まあ、ついでにね、はい、最新作。
はい。
はい。
ハウンターという映画がありまして、
はい、
まあ、こちらね、この要は、ヴィンチェンゾ・ナタリー監督の最新作なんですが、はいはい、こちらも高評価なんですよ。
あ、そうなんですね。あ、
まだ見られてないですか？
はい、まだ見てないですね。まだ本当に新しいですね。
はい。
はい、
実は、アマゾンで購入しました。
あ、そうなんですか？
はい。
そうなんですね。
なので、ぜひ、この後、見ましょう。
はいはい、はい。楽しみですね。
まあ、こちらのね、お話も少しだけさせていただくと、はいはい、まあ、こちらもまあ、シチュエーションがね、またよくできてるとかいうか、練られてるんですが、主人公がですね、16歳の誕生日の前日を毎日繰り返し過ごしていることに気がつくんですね。
怖、はいですね。
寝ても、起きても起きても、
はい、
また16歳の前日を過ごしてるんですよ。
はい。
うん。で、親に話しかけて、はい、そのことを説明して理解してもらっても、はい、また次の日起きると、はい、もう親を忘れてるんですね。同じようにご飯を食べてるんですよ、
はい。その女の子も忘れてるんですか？
いや、その女性だけは覚えてます。
はい、
で、で、庭の外にね、出ようとするんですけど、
はいはい、
なぜか外にも出られない。で、一体何が起きているのかってね。で、彼女が、家中を調べてみると、ある驚愕の事実にたどり着くんですね。というね、はい、まあ、こちらもシチュエーションスリラーというかね、
うん、
はい、まあ、この家に閉じ込められた女性、そして毎日を繰り返していくっていう
話ですね。怖いですね。
気になるでしょ。
ええ、
うん、あとで見ましょう。
はい、
うん、
見るんですか。
はい、
怖いですね。
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 でね、まあ、まあ、評価にそろそろ入っていきますけど、はい、まあ、私個人としてはですね、
はい、
まあ、キューブね、有名ですし、
はいはい、
まあ、似たようなね、映画いっぱい作られたわけじゃないですか。まあ、そうもそうですし、はい、他にもいろいろ。ですが、やはり、キューブを超える作品は今のところないかなと、私は思いますね。
うん、
まあ、もちろん楽しみ方がね、さっき言ったように違うんですけど、
はい、
似たようなシチュエーションの中で、
はい、
その人間の心理描写であったり、その、はい、まあ、謎ですよね。
はい、
うん、まあ、映像表現もね、低予算の中であれだけのことをね、
はい、
成し遂げているっていうのはやはり、まあ、評価するべきとこですし、
これ
以上の作品は、
ね、
まあ、そうそうないんじゃないかなと、
うんうん、先駆けっていう意味でもね、
はい、
この作品は、まあ、ホラーっていう枠にとらわれないっていう意味でもね、
うん、で見ておいて損はない
ですね、うん、損はないですね、
うん、
じゃあいいですか、点数いきますか。
来ましたね、
うん、
はい、
はい、
何でしたっけ、ワンピースを100点、あ、違います、
君に届けです。
あ、君に届けか。だからわか
ん、この時間がやってまいりましたね。ちょっと来るなって思いながらちょっとそわそわしてましたけど、
そうですね、カオリンさん途中から元気なかったですもんね。
考えてました、そうか、あれと比べるの
か。いや、どちらも有名な作品ですよ。
そうか、確かにな。いや、でも世界的に有名ではないな、君に届け
は。徐々に徐々にですけどね。
まあまあまあ、じゃあチュッパミさん、はい、どうですか。
そうですね、いや、君に届けが100点として、
はい、
まあまあキューブもね、昔の記憶をたどっていただいて、
はい、
はい、
キューブは50点。
君に届けと比べて
私には届かなかったです。
50点に届け、
いや、もうあのね、
うーわ、
あの最後まで全部見たんですけど、
はい、
もやもやしてたまらないんですよ。もう私はあの白黒はっきりする方が好きなので、
あの、この結局この建物は何だったのかとか、
はい、
全部ぼんやりですもんね、なんでこの人たちは連れてこられたのか、ね、
じゃあゼロ見てよ、
はい、
ゼロ見てよ、
ゼロ見ましょうか、ゼロ見た上でまたね、はい、はい、評価は変わる
の
か
な、変わると思いますね、
わかりました。はい、はい、じゃあ、はい、50点に届けですね、はい、
50点に届け、
届くでしょうよ、あんだけ、
あ、
はい、かおりんさんは。
君に届けが100点として、
と
キューブは、
はい。
300点かな。
おぉ、高い。いや、なぜ、テレビより高い。
はい。
なぜって、
はい、
このキューブ作品、なんと監督、はい、28歳の時に作られてるんです。
はい、あ、そうなんですか。
そうですね。
ああ、でも、
よく考えるとそれってすごいことで、
はい、
若いんですよ、監督としては、はい、本当に。
経験も浅いですよね、はい、本来はね。
まあ、デビューして、まあ、先ほど言ったエレベー
ティット。
ティット。
うん。
の、まあ、次の年、ですか、うん、あ、同じ年ですね。
はい、
作ってるんですけど、
はい、
作品を作った中では、本当に浅い中で、あれを作られて、
うんうん
うんうん、まあ、時代も、まだね、コンピューターとか、ね、VFX も、そんなにまだ発達してない中で、
うんうん、
あれだけのものを作るっていうのは、とんでもない才能なわけで。
そうですね。
それ、もう君に届け、まあ先ほど映画言いましたけど、はい、比べちゃいけないので。
ちょっと
比べちゃいけないです、正直。
君に届けを見た上でならいいんですけど。
ごめんなさい、もうね。
神さんの言うことももっとも
まあね、まあでもね。
でも300、なんとなくね。
邦画の恋愛もの、はい、まあ少女漫画、はい、原作。まあいい、まあ、足元にも及ばないかなという。
まあいいじゃないですか。
そういう話もありますね。
そう、ちょっとね、私も、さっきほど分かったんですよ。あれ、はい、いくつの時に作ったんだろうって、うん、
いくつくつって何、はい、
じゃ衝撃受けちゃう、う
ん、でも
えって思って、
はい、
これ考えたらでもあれですよね、経験を積んだ方が作りにくいかもしれないですね、うん、こういう
の。ああ、なるほど。
逆にね、まあ、新進気鋭だからこそ作れるというか。
確かに確かに、
ね、なんならもう学生時代から温めてそうな
イメージ
です。
ああ、
まあ、全然うろ覚えですけどね、
ね
全然これは知識じゃないですけど、学生の頃か大学生の頃からこうちょっとね、こういうの作ってみたいなっていうのを頭の中で思い浮かべて、
なるほどね、
うん、この監督がそうだったってこと
ですか。そうかもしれないな、っていうことでしょ。
そういう
予想、
はい、予想です。
え今もうてっきり、あ、そうだったんだって。
違います、
違います。
どっかで調べて。
全然知識じゃないですよ、これは。
ぶっ込むなんとの
か、ぶっ込んできましたね。
、
いやだからね、
はい、
現に今まだナタリ監督まだ45歳って若いんですよ。
そうなんですか。
若いね。
これは本当にすごい。まあ、結構ね、年齢高い監督多いので、はい、特にホラー界とかは、ホラー映画界多いんですよね。
そうなんですね。
あれですよ、ハウンターもそうですし、
はい、
また、スプライスもね、
はい、
作ったの、この監督。
スプライス、
はい。
スプライスですね。
はい、スプライスという映画、はい、要は、ね、前回、
はい
はい。はい。
ありましたね。
特別会で、はい、三田さんがトラウマになったと言っていた、
はい、
気持ち悪い映画、
はい、
はい
はい、
の映画がスプライスで、
はいはい、ちょっとスプライトとちょっと間違えてしまいましたけど、
ね、
はい、
シュワッとしますね。
スプライスですね。
スプライスを作ったのも、はい、監督なんですよ、
はい、
う
ん、あ、ちなみにスプライスの方にも先ほどのワース役の彼は出てますね。最高の同級生です。
仲がいいんですね、
はい、
投げられてたかな、はい、投げられてたかな。
どうなんでしょうね、雑い扱いを受けてるのかどうか、
ちょっと期待ですね、それもね、まあ、だから若い監督なので、
はい、
まあ、これからまだ全然作ってってくれる。
今45歳だったんですね。
そうなんですよ。ってことも考えれば、
はいはい、
私ももう300点あげてもいいなっていう感覚です。
はい、
はい、
いいと思います。
じゃあもうそんな中、もみさん、はい、
うん、
お願いします。
そうですね。まあ、君に届けは100点だとすると、はい、こちらは、まあ、そうですね。600点ですね。
600点
うわー、いやー、でも分かりました。あれですね。お二人にも、お二人も好きそうなものをチョイスしないと、こんなハイパーインフレが起
きてしまう。起こるし、
はい、
おそらくリスナーの方も思ってる。
あ、そうなんですね。
まあ、それもこのキューブという作品がね、ちょっと特別な
配信
の作品なので、ちょっと、まあ、そういう意味でも
この映画がもしなかったとしたら、はい、今ね、そうとか他の映画ももしかしたらなかったかもしれないですから、はい、うん、そう考えたらね、
うん、
やっぱりね、君に届けと比べ
て、ね、君に届けをディスのはやめて
だから、ちぱみさん、はい、このだから君に届け6冊分ってことですよ。
大きいですよ。
それは確かに、
でしょ、
はい、
だからもうそう考えていただきたい、
はい、あ、すごい、ま、
ちぱみさん気がついて言いくるめられてますよ。
そうだ、
うん、分かると言いましょう。
はい、じゃあ、
はい、じゃあ、
ね、最終的に何点でしょうか。
はい、何点、
50点、
はい、
300点、600点ですよね。
はい。
はい、まあ、400点ぐらいかな。
そうですね。500点でもいいような気がしますけどね。
あ、そうですね。はい、じゃあ、語呂がいいんで、
500
点にし
ましょう。
はい。
5巻までですかね。
そうね。はい、ということで、
はい、
映画キューブ
は、
はい、
君に届けを100点として、
はい、
500点ということに、500点に届けになりました。
500点届け、
はい、
はい、ということで、ホラー映画の紹介はここまでということですね、
はい
はい、はい、では告知の方に入っていきます。
はい、
はい、告知なんですが、今回、告知させていただきたいこととしてですね、
はい、
はい、お二人知ってますかね、福井県にてですね、今度北陸ボードゲームフリーマーケットというイベントが行われます。
へー、はい、そんなイベントがあるんですね。
そうなんですよ。はい、 こちらはですね、ボードゲームのフリマだけではなくて、
はい、
例えば親子で簡単ボードゲーム体験とか、初めての人狼体験などといったイベントもですね、
はい、
目白押しです。うん、で、はい、さらにですね、出展者、
はい、
出展者にはですね、はい、ね、オープニングでもお話ししました、カブケンさんや、
はい、
あと有名どころでプロダクトアーツさんなどの、
はい、
まあ、有名サークルが、はい、ゲームマーケットにも出展されている有名サークルが数多く並び、はいはい、オリジナルゲームもね、販売されるようですよ。
はい、すごいですね、はい。
すごいです
ね。
なので、ゲームマーケットで買い逃しちゃった人なんかは、
はい、
こちらに足を運んでいただくとね、
はい、
いろいろ買えるかもしれません。
はい、
さらにさらにですね、
はい、まだあるんです
ね、他にもですね、はい、ゲームバネストさん、
はい、
うん、ゲームショップバネストさん、
はい、
や、プレイスペース広島さん、
はい、
など、一般のね、ボードゲーム店舗さんも、
はい、
新品販売として出展されるそうです。
すごいですね。
そうなんです。
へ
で、ちなみに、
はい、
ね、僕らの GS ヒカルさん。
はい。
僕らの GS。
はい。
はい。
はい、兄貴たちご一行ですね、はい。ボードゲーム研究室の面々も参加とのことで。
は
い、へぇー。そうなんですね。
ボードゲーム研究室の方々は、はい、まあ、全員が参加されるかはわからないんですが、
はい。
はい。直江さんは確実に参加すると。言っていらっしゃいました。
大きなイベントなんですね。
はい。なので、あ、そうですよ、会場もね、写真上がってましたけど、
はい、
かなり大きかったですよ。
へ、
ね、本来ね、こういったなんかこう、ま、都心じゃないところで行われるイベントって、
地方
で、あんまり期待できないと思うじゃないですか、
は
い、
まあ、ちょっと失礼ながらイメージでは
ところが、はい、まあ、こちらをね、メインで今企画運営されている、はい、チャカチャカゲームズさん、
はい、
まあ、チャカチャカゲームズさんってポッドキャストもやられてるんですけど、
はい、
そちらの方々がまあね、尽力されたのか、もう大きな会場で、かなり広い会場でやるみたいです。なので、はい、詳細としてはですね、
はい、
まあ、7月27日日曜日の10時から16時に、福井県は越前市 CP2 階で行われます。
はい、
はい、
うん、なのでぜひ足を運んで、はい、でね、残念なことにね、
はい、
私もみはですね、
はい、
26日にですね、
はい、
自分のイベント、
はい、
交流会をね、はいはい、東京の方で行うことになっているので、はい、残念ですが、まあ、福井の方に足を運べないんですけれども、
はいはい、
お二人実はですね、
はい、
別の形でホラボドとして協力することになりました、
はい、
実は北陸ボードゲームフリーマーケットにですね、
はい、
このホラボドが広告スポンサーとして協力することになりました。
微力ながら。
微力ながら。
はい。
はい。まあ、広告スポンサーといってもですね、
はい、
これはチャカチャカゲームズさんの方で募集していらっしゃった、
はい、
要はそのボードゲームフリーマーケットで配るパンフレットに、
はい、
広告を載せる権利ですね。
はい。
はい。
はい、そちらに、お金を寄付することで広告を載せてもらうと。
はい、
で、ホラボドンのね、はい、はい、広告が載ることになったんですよ。
おー、
一応、しいですね、
申請は、はい、はい、申請の方はもうメールの方で連絡したので、
はい、
あとは、
はい、
広告のイラストを送る、
はい、
送って、
なるほど。
はい、お金をね、
はい、
振り込めば。
もう、バンバン、バンバン吸ってもらえるってことですね。
吸ってもらえます。1000部するという話だったので。
すごい。
ね、こちらのね、広告の力もね、
はい、
頼りにしますよね、私たちね。
そうですね、よく言えば1000人が聞いてくれる。
おぉ確率が高くないですか？
ちょっとね、いや、でも、ね、夢はでっかく。
うん、あ、そうです
か。でもね、あれなんですよね、
はい、
ホラボドって、
はい、
ユニークユーザー。ね、
はい、
要は、ブログの方でわかるんですけど、
はい、
何人が、このホラボドを見に来てるか、はい、聞きに来てるかっていうのが、
はいはい、
まあ、時間単位とか、
1
日単位でわかるんですけど、
はい、
今、1日に平均150人が。
1日に？
はい。なので、1週間で言うとね、
あ、はい、
まあ、だいたい、まあ、800人とか1000人ほどが、
はい、
聞きに来てると、という状況なんですよ。で、これがさらにね、北陸ボードゲームフリーマーケットの力によってね、
はい、
来ましたね、
ね、
いよいよ波が、
うん、
来るわけですか。
あとはじゃあ広告の力を、
はい、そうですね、
はい、
北陸でね、ちょっと聞かせてほしいですね、
はい、
私たちのね、
はい、 でもちろんね、あの寄付もさせていただくので、
はい、
まあ、それが少しでもね、
はい、
あのチャガチャガゲームズの皆様の力になれば、
ね、
っていうところもありますし、
はい、
うん、
ですね、はい、
でよりねこのイベントによって、
はい、
ボードゲームがまあ福井県で広がり、
うん、
はい、北陸でも人気になっていけばいいなと、はい、
そうですね、そうですね、それが一番、望むところですよね、
はい、そういうところですね、はい、まあそんな
知らない方とかにも広めていけたら
いい、ね、そうですね、
はい、
はい、うん、まあそんな話とはね、
はい、
また別になるんですが、
はい、
実はですね、
はい、
先日チパミさんとね、
はい、
とある交流会に参加させてもらってね、
はい、
まあ京都で行われたんですけれども、
はい、
はい、
行かれてらっしゃいましたね、
はい、はい、まあそこでね、はい、バーベキューを、
はい、
BBQ をね、
はい、BBQ を
してね、
はい、
あれ何人ぐらいいました？
全部で大体80人くらいですかね。
ねえ、大勢で、
はい、
でね、あれ、かおりさんなんか、
あ、
どうしたんですか、その辛そうな冷めた顔は。かおりさん行けなかったからちょっと。
いやー、ね、誘ってくれると
思う。いやー、本当はね、誘いたかったんですよ。誘いたかったんですけど、
はい、
あの、参加枠っていうのがね、かおりさん、
はい。
参加枠っていうのがあるんで、
はい
はいはい、まあ、かおりさんは申し訳ないけど、今回は。
ああ、斜めになってしまったかおりさんが。
また来年行きましょう。
はい、
でね、はい、
あ、そうですね。
はい、はい、そのバーベキューに、
はい、
私の方から、
はい、
川崎さん、
はい、
兄貴をですね、お誘いして、
実は。あら、また。
はい。
はい。
でですね、
はい、
その、要は、バーベキューのね、
はい、
裏で、川崎さんのインタビューを撮りました。
はいはい、再登場ですか？
はい、また、兄貴に。
もしですね、これが、あの、ボードで言ってた。
はい、そうです。第10回の、特別企画というのは、川崎さん。
聞いてないんで何かと思ったら、まさかの、うん、兄貴再登場。
兄貴は、あの、10回、20回を経てから、また再登場していただけるっていう話じゃなかったでしたっけ？
いや、あの、川崎さんが、はい、まあ、要は第2回でね、登場した際に言っていたのは、
はい、
何十回か、経たら、登場してもあげていいよと言ってたので、
はいはい
ね、10回目で登場してもらいました。
何十回が10回目だ。
はい。なんていうのはね、
はい、
1、10回かもしれない、
ね。はい、ああ、もしかしたら、
ね、なるほど。はい、正しいです、
ね、取り方に
はい、
そうですね、はい、それもね近々配信する予定なので、
はい
はい、
楽しみです、
はい、交互期待です、
はい
はいはい、まあそんなところで、
はい
はい、ではちばみさん、
はい、
いいですか、
はい、
お願いします。
ホラボドはお便りを待ってます。シーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください、
はい、
また iTunes からも聞けるようになりました。自動的に更新されるので便利です。 iTunes を使うと ね、
便利ね、
あの途中から聞くこともできるんですよね。
はい、維持でしか能です
ね。なるほどね、シーサーブログだとね、はい、どうしてもね、
はい
はい、飛ばすのが大変ですけど、
はい、送るとこもできますんでね、簡単に、
うん、
はい、で Twitter アカウントは@HORABODO ホラボドで、ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい。
はい。
ということでね。
はい。
はい。はい、まあ今回もね、まあ長尺になりましたけどね。
例によって例、
ね、はい、長尺になりましたが、まあ作業 BGM
とかね。あの、アームロ、アーチが若いお
母さん。そう、若
い。の言った通りですね。
はい。まあこのホラボドはね、はい、作業 BGM に適してるんですよ。長時間作業される方はぜひこれを聞いてね、
そうですね、
うるせえなと思いながらね、
思いながらね、流してもらっても結構です、ね、
そうそうそう、全然流してくれてもいい、
右から左へもう全然いいので、
そうなんです、そうなんです、
はい、
だからね、もっと短くならないのかみたいな声もね、
はい、
あったりなかったりするんですけど、
はい、
それは全て無視して、
はいはい、もうこれからも長尺で、
はい、
参りますということですね、
そうです、
はい、
これね、編集してこの長さなんで、
はい、
編集する前はもっと長いですから大変
な
んですから、
そうなんですよね、
はい、
正直いつもね、そこの収録終わり、
はい、
私たちぐったりしますからね、
そうですね
実はね、
うん、エネルギー抜かれてます。
抜かれてますね。
はい、
それでもね、
込めてるんです全部。
今後も頑張っていきましょう。
はい。
はい。というわけで今回はこんなところですね。
はい。
はい、お二人は言い残したことはないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですね。
はい。テレビ買ってください。
あ、テ
レビ。テレビの商品
ここにも。
はい。ちょっと仲間
で、ね、みんなで買って遊びましょう。
はい。
はい。はい、ということで、チャオチャオ。
チャオチャオチャオ。